です。はい、こちらの方で今日は来ました。今 もなんですけど、やるのはですね、怖い話という、もろストレートな名前のサイトがありまして、そちらの、投稿会談を読んでいくと、いうことでですね、まあ、そこそこ読んで、きてですね、今日はですね、カテゴリーだとですね、幽霊よりも怖い人間の怖い話、人間の方が幽霊よりも怖い話というのが6個、乗っかってるので、これをですね読んで今日はさようならしようかなと思います。はい、はい、まあ、そういうことでですね、とりあえずですね、適当にツイッター始めてみました。なんかよくわかんないけどなんかわーって登録してくれるのが嬉しいっていう、はい、登録してくれてるよ嬉しいっていう、それだけなんですけど、ありがとうございますじゃあ早速いきましょうかね。ジータのレス読みから、446、おっちゃんおっちゃんおっちゃんは今から聞くと、 ありがとうございます、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、とりあえず、ありがとうございます。早速、行きたいと思います。はい。じゃあ、ですね。ファイル1、いじめんぼっていう題名の、やつからですね、早速行きたいと思います。投稿者は、デヒ一聖人様です。じゃあ行きましょう。僕の名前はメン・タモツ。小さい頃から周りの子よりも勉強ができ、先生からの評判は常に高かった。父親は個人病院を経営していて、遅くまで仕事や遊びで帰ってこない日も多い。母親はいわゆる教育ママで、いい小学校に入るために幼稚園の頃から勉強をさせられた。そのおかげで僕は某有名私立小学校に入ることができた。そして始まったんだ、地獄の小学校生活が。僕のクラスは1年2組、私立の小学校ということもあり、周りは真面目そうな子が多かった。でもやっぱりどんなところでもいるもんだ、しきりたがり屋という存在は。皆がクラスの雰囲気にも慣れてきた頃、そいつは僕に目をつけたんだ。初めは軽いちょっかい程度だった。そいつの通り道に僕が立っていると、邪魔だからどけよと言って押しのけてきたり、椅子に座ろうとすると椅子を引いて僕をこかそうとしたり、後ろから急に突き飛ばしたり。そいつは僕にちょっかいをかけるといつもゲラゲラと笑っていたよ。今でも僕はそいつの笑い顔を思い出すと嫌な気分になる。入学して1ヶ月くらい経つと、そいつは数人の仲間とつるむようになった。そいつは体も大きかったし、多少わがままを言っても皆反論できないような存在だった。多分皆安全なポジションに入りたかったんだろうね。体が小さく華奢な僕は思いっきりターゲットにされたよ。危険なポジション真っただ中ってところかな。そんな危険なポジションに進んで入ってくる人間なんていると思うかい。漫画やお話の世界でそういうキャラもいるみたいだけど、あんなの綺麗事だよね。そいつが僕にちょっかいをかけてきても、誰一人僕を助けようとはしなかったよ。次のターゲットが自分になるのが怖いんだね、きっと。正直僕が第三者だったとしても、わざわざ危険を冒してまで助けないと思うよ。一学期が終わる頃にはクラスで僕に声をかける子なんて一人もいなくなった。僕は一人で授業を受け、休み時間は一人いじめられた。朝学校に行くと、僕の机だけポツンと教室の後ろの方に追いやられたりもした。皆からバイキンと言われ、僕や僕の机に触れたらそれを払い落とすような仕草をされたりもした。でも僕は何も言い返さなかった。いや、言い返さなかったんだね、きっと。言い返してもっとひどい目に遭うのが怖いんだよ。僕はだから我慢した。休み時間にそいつがかけてくるプロレス技も我慢して受けた。ある日階段から突き落とされた。ちょうど先生がそれを見ていて駆け寄ってきた。そいつは泣いて僕に謝った。先生はそいつを一言二言注意した。 僕は不運にも数箇所の打撲で済んでしまった。どうせなら骨がいっぱい折れてくれたらよかったのにって思ったよ。そしたら学校を休めるから。先生は親に遊んでいて階段から落ちたと報告した。僕は親に気をつけないとダメでしょと怒られた。痛い思いをして親にまで怒られたんだ。次の日、そいつは朝一番に僕の元にやってきてこう言った。あのくらいで落ちるなよグーズって。夏休みの間は天国だった。そいつに会わなくて済む。でもそんな夏休みはあっという間に過ぎ去り、僕はまた地獄の学校に登校する。2学期になったらターゲットが変わっていないだろうかという願いも虚しく、そいつのいじめは相変わらず僕に対して続けられた。そいつは巧妙で大人にバレないように見張り役というポジションの人間を作った。大人の目の届かないところで僕は毎日殴られた。夏休みの工作で僕はマッチ棒をボンドでつなげて大きな橋を作って持って行った。とてもいい自慢の作品だった。先生もわあ素敵と褒めてくれたんだ。そいつは笑いながら休み時間それに火をつけた。あっという間に燃え尽きる僕の作品をそいつはあの嫌な笑顔で眺めていた。先生が来た時そいつはまた泣いた。紙やすりで擦ったら燃えてしまいましたと言った。先生はそいつに注意し僕を慰めた。一生懸命作ったものがなくなってしまったのは悲しいけど、これで先生がいじめから助けてくれるんなら、そんな風に思っていた。帰り際のホームルームの時間、先生は皆に言った。次からは危ないので燃えるような工作は作らないでくださいと校長先生から言われました。気をつけてくださいね。そいつは僕にだけ見えるように顔を向けにやりと笑った。月日は流れた。2年の終わり、いじめはずっと続いていた。でも僕は耐えた。仮病で学校を休むなんてことは許してくれない両親。3年になったらクラス替え。そいつと離れられるかもしれない。クラスは5クラスあった。次に同じクラスになるのは今同じクラスの5人に1人。つまり5人に4人は別のクラスになる。まさかそいつと同じクラスはないだろう。そのまさかだった。僕に対するいじめはさらに2年続いた。体もだんだん大きくなり、いじめの内容もそれに伴いエスカレートしていった。筆箱は常にポケットに入れるようになった。トイレに行っている間にシャーペンを折られたり、消しゴムをちぎられたりするからだ。親も当てにならなかった。そいつがちょっかいをかけてくることを一度親に相談したことがあった。保つに原因があるからちょっかいかけてくるんじゃないのか。何度言っても聞かない相手にはやり返してやらないとダメだぞ。親は僕を励ますばかりで何もしてくれなかった。だから僕は我慢するしかなかった。我慢し続けることしか。逃げることも許されない。ただただ辛い学校に無理やり押し出され、そこで辛い時間が過ぎ去るのを待つだけ。より辛い事態になることに怯えながら僕は耐えたんだ。月日は流れ、僕は6年生になった。父親の経営する病院が新しいところに移るため、小学校卒業と同時に引っ越すことになった。だから今行ってるエスカレーター式の学校とは別の中学を受験することになった。僕は頑張って勉強した。頑張って頑張って一生懸命に勉強した。もし落ちてまたそいつと同じ学校に行くことになるなんて絶対に嫌だったからだ。そして僕は失敗した。落ちたんだ。お母さんは大激怒した。努力が足りなかったのよと言って頬を殴られた。もう死のうかなとふと思った。 でも実際その勇気はなく、晩御飯の時もその日はずっとうつむきながら食べた。母さんも不機嫌で口を聞いてくれない。僕がしょんぼりして部屋に戻った時、父さんが部屋に入ってきた。父さんは静かに一言、いい高校に行っていい大学に行けばいくらでも取り返せる、公立の中学に行って一生懸命勉強しなさいと言って部屋を出て行った。僕はそこでハッとしたんだ。何も受験に落ちたからといってあの学校から転校できることには変わりはない。そいつと離れることはできるんだ。僕の心が青空のように明るくなった気がした。僕は残りの小学生活を耐えた。卒業、引っ越し、転校、やった。そいつと離れることができた。これで幸せな生活がやってくる。公立の中学に入り、入学式が済み、自分の教室に入る。生徒の名前が書いてある紙を見る。そいつはいない。いるわけがないな。他府県に引っ越したんだから。もしかしたらの可能性もゼロになり、僕の心はすごく軽くなった。こうして僕は幸せな生活を手に入れることができたと思った。甘かった。おい、お前パン買ってこいや。柄の悪そうな生徒が言う。断れなかった。僕はその日からその柄の悪そうな生徒にパシリとして使われるようになってしまった。どうして僕なんだろう。僕が何をしたって言うんだろう。僕は他の皆よりも体が細い、身長も小柄、色も白い、見るからに弱そうだ。だから目をつけられてしまうのだろうか。柄の悪そうなその生徒は仲間を呼んで裏庭で僕をいじめるようになった。休み時間、放課後、帰宅後に呼び出されてまでも。僕の体には無数のあざができた。中学のいじめは小学校のものよりも少しバリエーションに富んでいて、殴る蹴る以外にもいろんなことをされた。上履きの中に画鋲が入っていないかを確認するのは日課になったし、ハンダ付け溶接のコテを休み時間思いっきり足にこすりつけられたこともあった。そいつらはそれを見て僕のリアクションを見て笑う。さすがに耐えられなくなってきた。よくテレビで報道している自殺、自分には全く関係のないことだと思っていたけれど、僕が逃げられるところはどこにもないと感じた。そいつからやっと逃げられたのに、また新しい人間にいじめられることになった。僕はきっとどこに行っても誰かにいじめられるんだろう。もう嫌になった。放課後、僕をいじめる生徒が休んだ日、僕は学校の屋上に立った。下を見るとかなりの高さだった。僕は本当に意気地なしだと思う。やっぱり怖かったんだ。飛び降りる勇気なんてなかった。きっとこの勇気のなさにつけ込まれて僕はいじめられるんだろう。ダメだな、僕って。家に帰り僕は泣いた。そんなに辛い思いをしてきたんだね。でもまあ今となってはもう昔の話ですから。前から言ってるけど敬語僕には使わなくていいよ。あ、すいません、ついつい癖なもので。夕暮れの校門前、八木賢治は 姉のパシリ的存在のもやし君からその辛い過去の話を聞いていた。なぜこんなシチュエーションになったのかというと、今から約1時間前、姉の八木鍋井ともやし君は鎌地が部活を終えるのを待っていた。そして鎌地が部活を終えて2人がまず校門のところに行った時だった。あ、ちょっとごめん、二人学校で待っててくれへんか。買うもんあるの忘れとったわ。鍋井はそう言うと二人の返事も聞かずに屋敷金部張りの快速を飛ばしてどこかに行ってしまった。 ということで、かまじともやしくんは二人で鍋居を待つことになったのだ。それにしてももやしくん、姉ちゃん遅いね。
そうですね。
だから敬語。もやしくんは門の外をちらちらと眺めている。鍋居がいつ戻ってくるのかが気になるのだ。ところでもやしくん、かまじが口を開いた。
何ですか。
姉ちゃんとはどうやって絡むようになったの？
ダメイさんとですか？本人から聞いたりしてないんですか？
そういえば聞いたことないね。っていうか姉ちゃんが特定の射程を持つことが珍しいんだ。だから少し気になってね。
八木鍋井は中学1年にしてその学校を全て仕切ってしまったほどの人物だ。だが決して弱いものをいじめるようなタイプではない。より強いものを求め戦い続ける、そんなオロチドッポ的な強者なのだ。だからこそカマジは姉がパシリという存在を持ったことに疑問を感じていた。
もやしくんはカマジが座っている石の横にやってきて座り、
なるほど、じゃあカマジくんには話しておくよ。でももしかしたらナベイさんは話してほしくないのかもしれないから内緒にしといてね。
カマジはうんと答えたが、心の中ではなぜ急に敬語じゃなくなったという思いでいっぱいだった。
もやしくんはゆっくりと話し始めた。
中学1年の頃、僕は例のごとく毎日毎日いじめられていたんだ。そんなある日のことだった。放課後学校の帰り道、裏路地のところで3人くらいの奴らにいじめに遭っている時だった。ふとその光景を眺めている女子生徒を見つけたんだ。それが鍋井さんだった。奴らが僕をボコボコにして帰って行った後、鍋井さんは僕の元に近づいてきたんだ。手当てでもしてくれるのかなと思っていたら違って、
あのな、見てたらお前何も抵抗してへんやないか、やり返さないつまでもいじめられるぞと昔父親が言っていたのと同じようなことを言われたんだ。結局僕を助けてくれる人はいない、そう思ったね。
僕は鍋井さんを無視するようにその場を去って帰った。今ならとてもそんなことはできないけどね。
当時はまだ鍋井さんがそこまで凶暴だという情報が僕にはなかったのさ。
それからも毎日いじめは続いた。もちろん僕は余計にいじめられるのが怖かったから抵抗はしなかった。
1週間くらいが経った頃だった。ある日の昼休み、僕をいじめる3人組が休みの日、鍋井さんが僕の教室に来て声をかけてきたんだ。
おいお前、今日からうちのパシリ2名や。ええな。
わけがわからなかった。正直なんで女なんかにという反骨心みたいな感情もあった。僕は返事をしなかった。
あいつらにいじめられるだけでも大変なのに、なんでさらに女なんかのパシリもやらなきゃいけないんだと思ったのさ。
おい、聞いてるんか？
鍋井さんはなおも僕に言う。
僕は少しカチンときて、あのね、僕をパシリにするんだったら普段僕を使ってる生徒が3人くらいいるから、先にそっちに話をつけてくれるかなと勢いで言い返した。
おなんやお前、実はそんな威勢いい部分もあったんかよな、はっはっはと鍋井さんはそう言うとゲラゲラと笑い出し、掃除用具入れの方へと歩いていった。そして掃除用具入れを開けた時、衝撃の光景が目に入った。
なんとその中には僕を普段いじめる奴ら3人が縄でぐるぐる巻きにされ、口にはガムテープを貼られ、頭をバリカンで丸坊主にされて押し込められていたんだ。
鍋井さんは涙目のその3人を僕の前まで引きずってきて、口に貼り付けたガムテープを勢いよく剥がした。
ヒーとか堪忍してくださいとか、僕をいじめる3人は悲痛な叫びを上げていた。ポカンと口を上げてそれを見る僕。
鍋井さんは僕に、お前が言うてる3人ってこいつらやろ？話は今朝つけようとしたんやわ。そしたら拒否られてしもうてな。少し考える時間与えたんやわ。もう一回聞いてみるから、お前もよう返事聞いといてや。
鍋井さんはそう言うと、身の虫状態のその3人に、
今日からこいつはうちのパシリや。お前らがもしこいつを使うときはうちに許可取りに来い。ええな。もし無断でうちのパシリにちょっかいかけたら、
分かってるな。 もはやその3人はイエスと答えることしかできなかったみたいでね、僕はあっさりいじめから解放された。鍋江さんはいろいろと僕を使ってパンを買いに行かされたりするけど、無意味な暴力は振るわない。あの人はきっとなんていうか正義みたいな感じがする。まあ悪に対しては武力行使が過ぎる部分はあるけど、僕は鍋江さんの身の回りの世話ができて幸せだと思うよ。ちなみにその直後、鍋江さんは、おいお前名前はなんて言うねんと聞いてきたので、あはい麺保つですと答えたら、そうか、ほしたらお前ヒョロヒョロやからもやしって呼ぶわ、わかったな、ということでもやしと呼ばれるようになったのさ。なるほど。カモジは珍しく熱く語るもやし君に対してうんうんとうなずいた。カモジは二つ心の中で思ったことがあった。まず一つ目は、あだ名つける理由的に名前を聞く必要があったのかどうか。そしてもう一つは、きっと姉は姉なりにもやし君を助けたかったのだろう。ただただ単に助けても本人のためにはならない、だから本人に勇気を持って立ち向かってもらおうとした。だがもやし君はそういうことができる人間ではなかった。なので仕方なくパシリにするという形でいじめから守られるポジションにしてあげた。そういう微妙なバランスを姉なりに考えたんだろうと思った。あ、鍋江さん帰ってきた。立ち上がるもやし君が指さす方向をかまじは見た。姉が一生懸命に走ってきている。何やらでっかい箱を持ち、3人くらいの男子生徒を引き連れた。はあ、戻ったらかまじ。見たらわかるよ。鍋江は大きな箱をドスンとその場に置いた。そしておいお前らここ並べと言って引き連れてきた男子生徒を並ばせた。姉ちゃん、その3人は誰？ん？こいつらか？今日から鍋江組はこのメンバーで行くことになったんや。おいお前ら自己紹介せ。あ、はい、へえ、イエス。鍋江組新メンバー。カマチはまた姉が何やらおかしなことを言い出したなと思い、彼らの自己紹介を聞こうと耳を向けた。鍋江組ナンバー2、中田九です。特徴としてやたらと足が速いです。鍋江組ナンバー3、一枝七郎でごわす。特徴としてやたらと力が強いでごわす。鍋江組ナンバー4、右本新八でげす。特徴としてやたらとエロいでげす。以上がこれからうちの足となり壁となり頭脳となる3人や。こいつらまだ1年やから期待がいもあるしな。鍋江はそう言うと持ってきた大きな箱を持ち上げた。そしてもやしにその箱を手渡した。何ですかこれは。戸惑うもやし。もやし、今までほんまご苦労やったな。中学1年の途中から高校2年になった今までほんまにいろいろと助かったで。どういうことですか。お前は今日でパシリから解放や。今日からお前は自由やで。
え？
うちはさっきも言った通り、これからはこいつらにいろいろやってもらうさかいに気にすんなや。そのでっかい箱はもやしの解放記念品や。受け取ってくれ。もやしはポカンと口を開けて固まっていた。鍋江はそんなもやしの肩を叩き、まあそんなに固くなることないやろ、別にお別れするわけあらへんねんやら、あらへんねんから、これからは普通の友達として接したらええがな、な、と言ってにっこり笑った。その後、鍋イーズ3は各自帰宅させ、もやし、かぶじ、鍋井は途中まで一緒に帰った。もやしはもちろん家が別なので途中から別れ一人で帰っていった。家に帰りつき、カムジは鍋江にさっきのことを聞いた。姉ちゃん、一体どういう風の吹き回しだよ、もやし君を解放なんて発想。ん？もやしの解放か。まあなあ、カムジこの間言うてたやろ。え、なんか言ったっけ。なんや忘れたんかいな。ほらもやしがうちらの高校に来たことやんか。ああ、あのこと。おう、もやし、ほんまは頭ええのに、うちが誘ったばっかりに、だいぶ低いレベルの高校に来たやろ。かまじにそれ言われて、ああ、うちはもやしの自由をかなり奪ってしもうてんなと思ってな。ほんまに気の利くやつやから惜しいんやけど、あいつにはせめていい大学に行ってもらおう思うてな。姉ちゃん。かまじは姉の少し悲しそうな目を見て、かける言葉がすぐには思いつかなかった。 やっぱり姉は姉なりにいろいろと考えていたんだ。そう思った。でも姉ちゃん、もやしくんまたいじめられたりしないかな。姉ちゃんと距離ができたら。ん？ああ、それは大丈夫ちゃうかな。中学の頃あいつをいじめてたやつは今の高校にはおらんし、あいつもうちと行動を共にして多少は鍛えられたはずやしな。
鍛えられた？
もやしは大きな箱を抱え家に帰り着いた。
ただいま。
あら、お帰りなさい。お母さんが玄関まで出迎えに来た。
ご飯できてるけど先に食べる？
いや、先にお風呂に入るよ。
そう、じゃあ30分くらいしたら用意しとくね。
鍋のパシリになりしばらく経った頃、もやしはこと細かくいつも愚痴を言う母に反抗した。鍋の影響だろう。もやしの母はそれ以来あまりもやしにきつく言ってこなくなった。低レベルの高校を受けると言った時も反対はしたが、もやしは自分の意見を押し通すことができた。やり返さない、いつまでもいじめられるぞ。あの日、鍋と出会った日に言われた言葉、自分でも気づいてはいないが、今のもやしは多少なそれを実践できるようになっていた。もやしは風呂に入り、母と一緒に食事をとる。あまり会話はない。母さんはあの日、もやしが反抗してからは無駄に話しかけてこなくなったからだ。
ねえ母さん。
もやしは口を開いた。
何保つ？
箸を止め、母さんももやしの顔を見る。
大学受験頑張るから、必ず医大受かってみせるからね。
母は昔のように多くは語らず、一言頑張ってとだけ言ってくれた。
お疲れ様でした。
今回は捜索のためもやしくんは助かりましたが、現実ではこのように助かる人はほとんどいません。そのほとんどが耐えるか逃げるのどちらかを選択しているのです。どちらも辛い道です。僕は言いたい。どちらに原因を求めるかと言われたら、いじめる方に求めるべきだと。この話を読んで、いじめられた側の気持ちを少しでも理解してくれて、いじめられたら辛いんだなと思い、今までしていたいじめを少しずつでもやめてくれる人がいたら幸せに思います。何事も一度に全部は無理です。まずは少しずつ改善していきましょう。
以上。
何この話。
で、次行く前にジータレス読み447。なんだこのヒーローと。
てかよくわかんねえんだけど今の。真面目によくわかんねえこの話。
なんつうのかな、よくわかんないっていうか、うん、わかるんだけど、わかるんだけど、なんかここに載ってる話としてどうなのかがよくわかんない。じゃあいいや、次、ファイル2、かまいたち。投稿者、ヒロ XXX 様。
あ、ごめんなさい、あの、ジータ、一つ読み忘れた、448、おっちゃんコント、久々に聞きますると。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あの20代なんですけど、とりあえずこんばんはと、ありがとうございます、久々ということ。じゃあかまいたち、ヒロ XXX 様、
幽霊の話ではないんですが、不思議な体験を書きます。これは去年の夏の話です。週末、当時付き合っていた彼女が遊びに来るということで、部屋でテレビ見ながら待っていました。22時くらいになって彼女から電話があり、駅に着いたから迎えに来てほしいとの連絡がありました。俺は駅まで歩いて行き、彼女と合流。途中コンビニでお菓子とか買って路地を歩いていました。俺の家に行く途中に、電灯の間隔がやや広い暗い坂道があります。電灯の合間が10メーターくらいあるから、そこは夜になるといつも暗いのですが、そこに差し掛かった時くらいに鼻がムズムズして指でこすっていたら、なんだか鉄の匂いがするんです。
あれ、なんだろうこの匂いと思って手のひらを見ると血だらけ。 手のひらが一面血だらけなんですよ。実はこの現象は初めてじゃないんです。僕はこれまでにも何度か交通事故に遭う直前とか手のひらから血が出ることがあったんです。でも痛みはほとんどなくて、水で洗えば染みる程度なんですが、何の前触れもなく血だらけになるんです。かまいたちって聞いたことありますか？なんだかそんな表現が一番合ってるような現象なんです。で、話を戻すと、手のひらが血だらけになってることに彼女も気づいて、どうしたのと唖然。でも俺はなんとなく何か起こる前触れだと予感したので、あたりを見回しました。車が近づいていないかとか、彼女に何かあったらいけないから歩道の端を歩かせたりとか。で、家に近くなった時、間隔の開いた電灯と電灯の間に気配を感じました。目を凝らすと暗闇の中に人間の目がギラギラ光ってるんです。背筋が凍りつきました。それは全身が黒くて、目だけがギラギラとこちらを見つめていて、微動だにしませんでした。ただ視線は強く感じましたが、俺は気づいていないふりをしながら彼女と明るい会話をして、そいつとやや距離を置きながら通り過ぎました。そいつが襲ってきてもなんとかなるように身構えながら通り過ぎていき、やっと家に着きました。帰宅後、明かりをつけずに窓から坂道を覗くと、まだいる。その黒い人はどうも全身を黒く塗りたくった人間みたいで、何かを待ち伏せしてるようでした。速攻警察に電話。詳しい事情を話し、待つこと数十分。坂の上側と下側から自転車で来た警察の人に挟み撃ちされた。その黒い男は捕まりました。どうもその人は変質者だったみたいなんです。もしあの時彼女を一人で家に向かわせていたら、もし手のひらの異変がなかったら、油断しているうちに何か事件に巻き込まれていたんじゃないかと思うと、今でもゾッとします。以上。で、次、ファイル3、一途な思い。投稿者、三宮様。僕の家の隣に女の子が越してきたのは小4の夏休みだった。彼女の家庭にはお父さんがいなかった。お母さんは僕の目から見てもとても若かったのを覚えている。違うクラスになったけど、僕と彼女は仲良くなった。彼女はあまり明るい方ではなく、女子の友達も少なかった。本ばかり読んで親しい友人のいなかった僕と彼女は、お互いの家に遊びに行くほど仲良くなった。そのうち彼女は愚痴を言うようになった。母親がすぐ殴ること、同じクラスの女子が意地悪をすること、好きな男の子ができたけどその子は他の女子にも人気があること。最初は僕の方がよく喋っていたけれど、この頃からは一方的に彼女が話し、僕が聞くようになっていた。ある日を境に彼女は学校に来なくなった。好きだった男子の取り巻きたちにいじめられていたのが理由だ。彼女は僕に会うたびに自分をいじめた女子が憎いと言った。そのいじめを見て見ぬふりしていたクラスの皆も憎いと言った。そして現実味のない復讐やクラスメートの悪口を延々と話し続けた。僕はただ黙って相づちを打っていた。中学に入ってから彼女の素行が荒れ始めた。夜遅くまで帰ってこないようになり、これ見よがしにタバコを吸い始めた。家庭環境も悪化し、深夜にいきなり親子喧嘩が始まったりもした。一度は警察が彼女を迎えにやってきた。この頃から近所と折り合いが悪くなり、中傷ビラや落書きなどの悪質な嫌がらせが彼女の家に行われた。一度は郵便受けに刻んだ猫が入っていた。僕も母に彼女と付き合うのをやめるように言われた。僕が高校を出た時、彼女は部屋に引きこもるようになった。僕も彼女の姿を見ることがめっきり減った。めっきり老け込んだ彼女のお母さんに話を聞くと、昼は絶対に出てこない、ご飯は部屋の前に置いておく、深夜になるとトイレに行く時だけ出てくる、 そんな生活を送っているようだ。僕は久しぶりに彼女に会いに行った。彼女は僕に会うのを拒絶した。扉越しに帰れと怒鳴った。何を話しても黙っていた。一度なんかはドアが開いたと思ったら味噌汁をかけられた。ちらりと見えた彼女はげっそりと青白くやつれていた。絞った雑巾のようだった。僕は毎日彼女に会いに行った。親と喧嘩した。やっとできた友達と疎遠になった。それでも毎日彼女の部屋まで会いに行った。そのうち彼女は扉越しに話をするようになった。悪い仲間と付き合っていたこと、万引きが癖になって警察に捕まったこと、恋人ができたと思ったら避妊に失敗して子供ができた途端に逃げられたこと、助けてほしくて相談した母親に反狂乱になって殴られたこと、子供を下ろしたこと、死のうと思ったこと、手首を切ったこと、昔と同じように彼女が一方的に喋り続け、僕は相槌を打つ。意見を求められた時は なるべく無難な意見を言う。そのうち彼女は部屋を出た。アルバイトも始めた。だんだん性格も明るくなり始めた。彼女のお母さんから泣きながらお礼を言われた。ある日彼女は近所の団地から飛び降りた。下が植え込みだったことと大した高さじゃなかったために一命は取り留めたが、脊髄が傷ついたために今後の人生は車椅子のお世話になるそうだ。ベッドに横になった彼女は泣きながら謝った。親や僕に迷惑をかけていたのがすごく申し訳なかったから飛び降りたんだそうだ。泣いている彼女を慰めた。寝転んだまま泣いている人を慰めるのは難しいと思った。慰めながら彼女にプロポーズした。結婚を前提に付き合ってくれるように頼んだ。彼女は全身の水分を絞り尽くすようにして泣きながら、本気？私でいいの？本当にいいの？と何度も聞き返した。聞かれるたびにうなずき返した。君のことがずっと好きだった。顔を歪めてクラスメートの悪口を言っていた時も、悪い友達と付き合って荒れていた時も、一方的に愚痴を喋り続けていた時も、君が泣きながらお母さんが自分を殴ることを告白した時も、引きこもって別人のように痩せた時も、小学生の頃に君が好きな男子の名前をその取り巻きたちに教えた時も、君の家のポストに入れる猫を刻んでいた時も、足の感覚を失い白いベッドに飲み込まれそうに小さく横たわっている今も、ずっと君が好きだ。これで完璧に君は僕だけの彼女だ。僕たち今度結婚します。以上。で次ファイル4 DV1。 デビ1聖人様投稿者。沙織、結婚しよう。林田さんが私に言った。怖い。断りたいが断れない。私はゆっくりとうなずいた。あ、よかった。林田さんが微笑んだ。一体いつからこうなってしまったのだろう。いつから私は林田さんに怯えるようになったんだろう。林田さんと私が付き合い始めたのは今からちょうど2年前。本当に偶然だった。昔こんな田舎町ではなく、私は東京で働いていた。その時に同じ職場だった林田さんとまさかこの街で再会するなんて夢にも思わなかった。数回食事に行ったりするうちに私と林田さんは付き合うようになった。恥ずかしながら私は30になるまで男の人とお付き合いをしたことがなかった。林田さんは初の彼氏ということになる。林田さんは本当に優しかった。レディーファーストという最近ではあまり使われないような言葉がぴったりの人だった。 付き合って半年が経った頃だった。林田さんが家を買うので同棲しないかと言ってきた。母にも相談したが、うちからそんなに遠くもないし、もう30なんだから自分の好きなようになさいと言ってくれたので、私は林田さんと一緒に暮らすことに決めた。その頃の林田さんは仕事も順調で、ここら辺のスナックやラウンジ数店を任されていて、26歳にしてそこそこ稼いでいるようだった。そして同棲生活が始まった。最初は毎日が新鮮でとても楽しいものだった。一応私もその頃は仕事をしていたから家事との両立は大変だったが、優しい林田さんのためだから頑張れた。そんな優しい林田さんが最初に怒ったのは、同棲を始めて1ヶ月ほど過ぎた頃だった。私は病院で栄養士をやっていたのだが、その時院内基準といわれる1日に栄養を取るためにどういう食材をどれくらい使ったらいいかみたいなルールが改定された。つまり今までサイクルで回していた献立が使えなくなるという惨劇が起こったのだ。毎日私は残業してせっせせっせと献立を作った。そんな日が何日か続いて、ある日家に帰ると林田さんが玄関で待ち伏せしていて、最近遅いよな、本当に仕事？と聞いてきた。仕事に決まってるじゃない、何疑ってるの？と私もムッとしたから言い返したんだけど、逆ギレするんじゃねえと怒鳴り返された。林田さんが怒鳴るなんて初めてのことだったから私は黙ってしまった。ハッとしたのか林田さんは、ごめん心配だったからついごめんなって謝ってきた。怒鳴られた直後に謝られ効果で、私はその後何も言えなかった。翌朝一緒に朝食をとっている時に、なあ沙織、仕事さやめてゆっくりしたらどう？と林田さんが言ってきた。でも今せっかくいろいろ分かってきて充実してるところなのに。いや俺はさ、沙織の体が心配なんだよ、毎朝早くから夜遅くまでさ。でもごめん、私はやっぱり今はやめる気はないから。林田さんはちょっとムッとした感じだった。嘘、分かった。その日は夜家に帰ってきても一言も会話をしなかった。その日を機会に林田さんが私に対する態度はだんだんときつくなっていく。少し部屋が散らかっていると怒鳴るようになった。洗濯物を畳まずにしばらく置いていても、食器を洗おうとつけているだけでも早く洗えと罵られるようになった。もともと大型で少々ずさんなところのある私にとってそういう部分は山ほどあった。最初は流してそれなりに対応していたのだが、日が経つにつれて何を言われるかとビクビクするようになってしまった。いつどこを突っ込まれるのか怖くなってしまったのだ。同棲を始めて半年が経った頃、林田さんに初めて暴力を振るわれた。お風呂に少し垢が残っているということだった。いきなりリビングでくつろいでいる私を林田さんは担ぎ上げた。そしてそのまま浴槽に放り投げられた。ねえこれ見える？ねえ垢残ってるよね？ねえ掃除もできないの？林田さんは私の頭を持ち、何度も何度も浴槽に沈めたり上げられたりされた。暴力がエスカレートするのは早かった。3ヶ月後には私の体はあざだらけになっていた。今までは怒鳴るだったものが暴力に変わった感じだ。林田さんが何かを言って逆らうと必ず暴力を振るわれた。何を言われても何も言い返せないようになってしまった。そんな生活のため私は体調を崩しがちになり、仕事もよく休むようになった。ある日担当の営業さんから、山地さん悪いけどな、君のこの出勤状態やと皆が迷惑するんやわと言われた。自己都合による退社を余儀なくされた。会社を辞めて林田さんはすごく喜んでくれた。その日は機嫌もよく何もされなかった。 私はこれで林田さんの暴力もなくなるだろう、よかった仕事辞めてと思っていた。翌朝、前日飲んだお酒のせいで起きるのが遅れた。私が起きるとすでに林田さんは起きていた。殴られる。林田さんは私が先に起きていないと怒るのだ。林田さんはガスコンロのところに立って何か作ってくれてるようだった。おはよう。恐る恐る私は挨拶をした。もしかしたら仕事を辞めたからもう朝遅くても殴られないかもしれない。朝食を作ってくれてるんだ。そういう望みもあった。でも甘かった。林田さんはガスコンロで針金のハンガーを焼いていたのだ。私の叫び声が家中に響き渡った。以上。で、次、DV2、 さっきの続きらしいです。ファイル5、投稿者デビ一成人様。足が痛い、やけどが痛む。林田さんは仕事に行った。私は家に一人。仕事を辞め、林田さんがいない家にいる時間ができ、心の休まる時間ができた気がした。そんな時に私は携帯電話のサイトを暇つぶしで何気なく見ていると、 DV 掲示板というものを見つけた。最新の映画か何かの DVD 情報と思い、私は覗いてみた。そこには亭主の暴力で悩む人たちのいろんな意見が書き込まれていた。そして DV と DVD が別物であると私は知ったのだった。毎日夜8時頃に林田さんは帰ってくる。夕方7時頃になると私は気持ちがどんよりとする。林田さんはスナックやラウンジなど数軒のお店を任されてはいるが、基本は朝家を出て夜に帰ってくる生活をしている。店の営業は基本店の者に任せていて、自分は営業前の各店を回り、会議やら事務的なことやらをしているそうだった。家にいる時間が増え、家事全般はきっちりこなせるようになった。でも林田さんの暴力は減るどころかさらにエスカレートしていった。どれだけきっちり掃除をしても、つつこうと思えば小さな汚れはいくらでも見つけられる。私がきっちりやったことはただただ暴力を振るわれるハードルを下げているだけのようだった。ある日、私はさすがに耐えかねて実家に帰ることを決意した。朝置き手紙をして実家に帰った。だが不幸にも母は旅行に出かけていて、実家に入ることができなかった。時間は過ぎ夜になった。実家の前で佇んでいると、ゆっくりこっちに歩いてくる林田さんが見えた。こちらを睨んでいる。手には棒のようなもの。私は走って逃げた。でも相手は男性。女の私よりはるかに足は速い。足音はだんだん大きくなる。必死で私は走る。その時目の前に交番が見えた。なんとか私は駆け込んでおまわりさんに、助けてください、殺されますと叫んだ。奥からひょっこりと小柄な中年のおまわりさんが出てきた。と同時に林田さんも交番に入ってきた。しばしの無言の後、林田さんがまず口を開いた。沙織さ、帰ろう。おまわりさんは不思議そうに見ている。私はこのチャンスを逃したらもう林田さんからは逃げることはできないと思った。おまわりさん、助けてください、お願いします。おまわりさんは少し顔をしかめて林田さんを見た。林田さんは一呼吸置いた後、おまわりさんに、すいません、最近いろいろあって少し疲れてるんだと思います。ご迷惑をおかけしました。さ、帰ろう沙織。と私の手を引いて外に連れて行こうとした。離して。私は林田さんの手を振り払った。 助けてくださいおまわりさん。すがるようにおまわりさんの後ろに行った。おまわりさんは私と林田さんの顔をいぶかしげな顔をしながら交互に見ている。そしてそっと私に語りかけた。何があったか知らないけどねえお姉さん、一回二人でゆっくり話し合ってみたらどうだい。何を言ってるのこのおまわりさん、何も知らないからこんなことを言えるんだわ。これ見てください。私は袖をまくり腕にできたあざをおまわりさんに見せた。とその瞬間に林田さんが口を挟んだ。おいおい、そんなことしたらおまわりさんも困るだろう。すいませんおまわりさん、こいつおっちょこちょいでよく転んであざ作るんです。何を言ってるの。おまわりさんも切羽詰まって目の焦点が合っていない私の言葉よりも冷静な林田さんの言葉を信じたようで、まあお姉さん家でゆっくり話し合って落ち着いてきなさいと笑顔で私の肩をポンと叩いた。私と林田さんは二人並んで家に向かって歩いていた。私は恐怖で小刻みに震えていた。林田さんは寒いのかと言って優しくコートをかけてくれた。そしてサオリごめんな、手紙読んだよ。俺はサオリをかなり追い詰めてしまってたようだなと昔のように優しい林田さんに戻っていた。私はなんだかいろんな思いがこみ上げてきて涙が出てきた。そんなに泣くなよ、ほら涙拭いて。林田さんはハンカチをそっと手渡してくれた。私はあの手紙で林田さんはいろいろ気づいてくれたんだろう。よかった、これで平和な毎日に戻れる。ガッチャン、家に入り鍵を閉めた。途端に景色が歪んだ。え？倒れた私を林田さんが覗き込んでいた。血のついた棒を手に持って、目が覚めると薄暗い部屋に私はいた。すぅ、頭が痛い。頭を押さえると包帯が巻かれていた。それにしても全く見覚えのない部屋、どこだろうここは。とりあえず出口を探そうと立ち上がろうとした。カチャ、手には手錠のようなものがはめられていた。柱のようなところにつながれている。私は訳が分からなかった。家に帰って林田さんがおそらく私を後ろから殴って、それからこの部屋に。起きたかい。林田さんが奥の階段からゆっくりと降りてきた。林田さん、沙織、あんまり俺の手を煩わせないでくれよ。林田さんはご飯の乗ったトレイを私の前に置いた。沙織、これから俺がこうやってご飯は運んできてやるからここで暮らすんだ。何を言ってるんだろうこの人は。もう逃げようなんて思うなよ。わけがわからない。もし何らかの手を使って逃げようなんてしたら、逃げようなんてしたら今度は殺すからな。もうこの人からは絶対に逃げられないんだ。監禁生活が続く。たまに私は携帯電話で母親に電話をさせられた。元気にしてるから心配しないでと明るく振る舞わされた。電話の最中常に林田さんは棒を持って私を見ていた。もう私は言いなりになることしかできない。もうここに監禁されて何ヶ月が過ぎただろう。ある日、沙織、結婚しよう。林田さんが私に言った。怖い。断りたいが断れない。私はゆっくりとうなずいた。 ああ、よかった。林田さんが微笑んだ。林田さんは指輪をポケットから取り出した。これ買っておいたんだ。もし断られたらとヒヤヒヤしてたんだよ。林田さんは痩せ細った私の指にその指輪をはめようとした。私の手が少し震えて指輪が床に落ちた。また怒った林田さんに棒で殴られた。頭から血が流れ顔も腫れ上がった私に、なんでそういうことするんだよお前は、俺の気持ちがなんで伝わらないんだよと言って階段を上がっていった。私はこのまま死ぬんだろうか。もし死んだらごめんね母さん。以上で、次てか今日最後、人間の方が幽霊よりも怖い話のファイル6、最後の願いっていうやつ、これ最後です。ウータン様投稿者。最後の願い、強い思いが込められた言葉。それは人の心を激しく揺さぶるのだ、良くも悪くも。これからお話しするのはある思いに取りつかれた男の話。時は遡ること60年前、ナチスドイツの命のもと何万人ものユダヤ人の命を奪った男が裁判にかけられた。判決は死刑。死刑囚は刑が執行される前に一つだけ望みが叶えてもらえる。男はこう願った。ユダヤ教に改宗したい。ユダヤ人を何万人も殺した男が人生最後の望みに選んだのはその殺戮してきた相手の宗教への改宗。なんとも違和感を覚えるものだった。不思議に思った警察官は尋ねた。なぜよりにもよって最後に選んだ願いがそれなんだと。彼はさも当然だろうという口調でそれに答えたのだ。これでまたユダヤ信者が一人死ぬだろう。以上。はい、ということで怖い話のサイトの、幽霊よりも怖い人間の怖い話のカテゴリーと6つの話は終わりました。で、次は摩訶不思議な怖い話っていうのはですね、これがたっぷりありますわ。これが79までありますんで、まあ、次回はこれをちょこちょこ潰していくのかなと思います。はい、というわけでですね、今日はまあこの辺で終わりにしようかなと思います。ちょっと早いですけどね、まあ、1時間ぐらいですか。はい、というわけでですね、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。毎回そうなんですけども、ファイルバンクの方に録音ファイルをアップしているので、もしよかったら、まあ、落として聞いてみておくんなましと。2週間ぐらいは消えないので、これまでやったファイルがですね、そこそこアップされた状態で残ってるので、まあそれももしよかったら聞いてみたらっていうね、後味悪い話だな。オツと449、すいません。でもしゃーないっすわな、これ選べませんからな自分はな はい、ということでですね、まあ、そんな感じで、どんな感じかよくわかんないけど、とりあえず、まあ、録音ファイル落として聞いていただけたら、まあ、ありがたいですわということで、また、まあ、いつになるか分かりませんけど、まあ、あまり期間を空けずにやれたらと思ってますけども、次回また、タイミングが合いましたら聞いていただけたら幸いでございます。じゃあ、この辺で終わりにします。はい、ツイッター登録してくれた方ありがとうございました。なんかあんまり自分使い方分かってませんけど、とりあえずありがとうございます。じゃあこの辺で終わりにしましょう。それじゃあさようなら、バイバイ。